もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
46歳です。
46歳、はい。結婚してます。
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
50歳です。
50歳。お子さんは？
2人おりまして、
はい。
上の子が15歳、高1、女の子。
はい。
下の子が13歳、中2の女の子です。
じゃあ4人で暮らしてるんですね。
はい、今主人は別居してる状態ですね。
あ、そうですか。何年前ですか、別居は。
2年前ですね。
2年前から別居ですか。
はい。
それで別居してほとんど交流はない。
交流は一応今離婚調停中なので、ちょっと子供に対して夫に接近禁止命令が出てるんですけれども、何かにつけてちょっと理由をつけてきたがる感じですね。
すると15歳って13歳の子はお父さんと時々会っているんですか？
会いたくないということで接近禁止命令も出てるので。
お嬢さんは会いたくないと言ってるの？
そうです、はい。
会いたくない理由は何ですか？
別居の理由もちょっと主人からの DV ですとかセクハラとか、あとまあ恫喝がありまして。
で、ちょっと待って、はい、暴力とかセクハラっていうとかなり深刻ですね、これ。
子供に対しても暴力はあんまりないんですけれども、まあ、私がちょっと家事があんまりできないもので、帰ってくると、まあ、なんだろう、やってないじゃないかって、まあ、物に当たり散らすんですよ。でそれを止めるのにちょっとやめてってこう手が出てしまうみたいなことが。ああ、
そうか。そうすると当たり散らして、
はい、
そこにあるものを投げてみたり、
はい、
テーブルをひっくり返してみたりと、そういうことね。
まあ、そこまでではないですが、まあ、そうですね。洗濯物の物干しをちょっと使い物にならないようにされたりですとか、
は
い、
あとでこのセクハラっていうのは、
はい、
お父さんの方へのセクハラ、は
い、そうです。娘が嫌がってるにもかかわらず、まあやめない、あとすれ違いざまに触るとか、それでも本当に子供たちはもう口も聞きたくないと。
お、うん、で今日のあなたの相談の内容というのはどういうことですか？
警察沙汰にも児相沙汰にもなってまして、で私も子供たちももう精神科にも通ってるぐらいちょっと追い詰められてるような状況ではあるんですけれども。
あなたもお嬢さんも両方とも精神科の方に行ってる？
はい、そうですね。でちょっと私が発達障害 ADHD ですか、で娘も ASD とかで、
はい、
精神障害挙動ですか、あれも持ってるような状態ですね、
はい。
でその暴力沙汰があった後ですね、ちょっと私が3ヶ月入院して、はい、で子供も3ヶ月ぐらい児童相談所に預けられてっていうことがあったりしたんですよ、はい。でもこの状況にもかかわらず、実家の母とか、まあ兄弟ですね、
はい、
がこの後に及んで、いまだにまだちょっと主人の味方をするんですよ。あんたは昔からだらしなかったんだから怒られたってしょうがないじゃない、もっと歩み寄りなさいとか、
うん、
父親のいない家庭なんて子供がまともに育つわけないんだからとか、うんうん、
実家の人がご主人の方を味方するっていうのはどういうことなんですか？
もともとちょっと本当に私も苦手で片付けとか、妹とか、まあ、母にも相当迷惑はかけてきたと思うんですよ、
はい、
多分その分と言ったらあれですけど、母がどうしてもみっともないからやめなさいとか、
世間体がすごく大切な家庭なんですね、
まあ、はい、そういう感じですね、本当に。
それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか？はい、
一応主人変わり者ではあるんですが、ちゃんと企業には勤めておりまして、
うん、
で一応会社でもちょっとやっぱりモラハラとかパワハラセクハラやらかしてちょっと処分されたってこともあったりしたんですけれども、一応ちゃんと働いてはいるんですね。でちょっと主人がですね、
うん、
リモートワークでちょっと家にいなければいけなくなってしまったんですけれども、
はい、
会社の方には別居してるってことを伝えてないらしいんですよね。でリモートワークで GPS でこう位置情報を管理されるものですから、
うん、
どうしても家にいなければならないということで、
うん、
接近禁止命令を押し切って帰ってくるっていうふうに言ってるんですね、
うん、
でもう取り急ぎちょっとカウンセラーさんだとかも実装の方からも急いで家引っ越した方がいいですって言われたので、急いで家探してるんですけれども、
うん、
実家の人間はそういうふうに言っていて、
はい、
でなおかつ旦那は今実家がすぐ近くにあるこの家にもうすぐ戻ってくる、 だから実家とかもしかしたら関わりを持つかもしれないっていう状況で、実家とこの先どう付き合っていけばいいのかっていうのは全く、
そこがそうなんですか。要するに、あなたの気持ちの上ではもう実家に戻るつもりはないと。
ないです、もう一人立ちしたいと思ってます。それ
だけど現実に実家が距離的に近くなってきたと、
そうですね、
どうしたらいいでしょうかっていうことですね。
そうですね。
わかりました。今日はスタジオに弁護士の野島理恵先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
もしもし。
もしもし。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
離婚調停今何回目ぐらい？
確か3回目。
3回目くらい。
来月ので最後になりそうだっていう話は。
来月最後になりそう。で、旦那は離婚しないって言ってる？
いや、してもいいんだけど、ちょっと言ってることが本当によくわからなくて、なんだろう、離婚してもいいけど、一緒に住んであげてもいいみたいな。
それをお断りするしかないですよね。
そうですね。
でも離婚してもいいって言ってるんだ。
はい。
だとしたらもうその隙を捉えて、まず離婚した方がいいんでしょうね。
私の弁護士さんもそうです。
いや、絶対離婚した方がいいと思う。これ、だって、調停次で終わって訴訟になるとね、すごい時間かかるし、めんどくさいし、お金もかかるし。まあまあ、そっちはなるべく早く離婚された方がいいでしょうね。
同居してもいいっていうのも、調停員さんの言い分では、母子家庭になるといろいろ補助があるじゃないですか。あの辺が受けられるからっていうのがちょっと垣間見えてるらしくて。で、DV もちょっと金銭的 DV っていうのがちょっとかなりあったもので。
ちょっと待って、母子家庭になると、確かに手当が出ますよね。
ありますね。
だけど、旦那っていうか元旦那がそこに一緒に住んでる、その金を狙って一緒に住んでもいいって言ってるっていうこと？
そういうことがなんかちょっと話の間から垣間見えるっていうふうにおっしゃってたんで、それが分かってないのかなって本人を。
もう一つは、あなたは今お仕事はされている。
探してるんですけれども。
見つからない。
本当に見つからなくって。
今、旦那から婚姻費用というか生活費をもらっている。
いただいてます。
で、別れたら、まあ、養育費をもらえますよね。
養育費ももらえます。
でも、それだけじゃ食べていけないですよね、多分。
そうですね。あと、障害者年金が、一応、産休出てるので。
障害者年金が出てるからね、それでなんとかね。
それと、あと、一応、財産分与で、家が売れたら、その財産分与が多少入ってくるかと思いますので。あとはなんか慰謝料も一応請求してはいるんですけれども、それも分割で払うって本人が言ってるので、
そこまで話が具体的に詰まってんならよかったですね。ただまあね、財産分与で何千万かとかね、何百万かもらったって、そんなの多分何年かで消えていっちゃいますからね。
そうなんですよ。
お子さんまだ13歳なら先が長いしね。
そうなんですよね。
で、そのお金のことで実家を頼る必要はもうない。
頼りたくはないですね。もう、その辺はもう、役所の生活困窮課ですから、あの辺にも相談をして、実家には頼れないっていうことを伝えてあって、何かあった際にはもう、申し訳ないけど、生活保護をお願いしますっていうことで、お約束は、いただいてます。
今度、旦那が帰ってくるということで、新しく家を借りる、その新しく借りる家というのは、ご実家からどれぐらいの距離なんですか？
電車で1時間ぐらいですか？
そんなにあるんだ。
ええー。
そしたらもう、関わらなくていいんじゃないです、実家と普通に。
その方がいいでしょうか、
だって、今のところお話を聞いてる限り、ご実家とあなたが関係を持っていていいことは何もない気がする。
そうですか。子供のためにならないかなって思っちゃってたんですよ。
まあ、それは子供はね、おばあちゃんのこと好きなのかな、
嫌いではないんです。好きになりたいんですけど、おばあちゃんがこう、なんて言うんだろう、子供の服装に対してちょっと派手すぎるんじゃないかって文句言ったりとか。
今ご実家はおばあちゃんと弟さんがいる。
そうですね。
まあね、お子さんも13歳と15歳だし、
はい。
自分で判断すると思いますよ。
そうですね。
なんかこう、ご実家があなたを混乱させるだけのような気がして、で、確かにね、そんな親でも、まあ、関わりを持たないっていうのは、娘にとっては、相当程度精神的にこう、来ますよね。だけど、ちょっとここを一旦距離取るところじゃないのかな。
そうですか。ちょっと、母ももう75なので、これで離れて、
弟さんいるんでしょ、お母さんへの思いと、ご自身のそれを断ち切りたいっていう思いと、その旦那さんとの関係がこうごっちゃに複雑に絡み合っちゃってるような気がするので、
そうですね、
まずちょっとお母さんと一回もう距離取って、 お母さんの誕生日とか母の日とかにちょろっと LINE 一本するぐらいにして、
はい、
っていうのを一年ぐらい続けてみられたら、
はい、
ま、落ち着くかもしれませんよ、関係がね。そういう方ってやっぱりいるのでね。うん。
あ、そうですね。
うん、もうちょっとご自身でお母さんなしでも自分は娘たちとやっていくんだと。
はい。
できるんだっていう体制を固めてから、
はい。
お母さんと関係を考え直した方がいいかもしれない。まずやっぱりお母さんのことよりも、あなたが守んなきゃいけないのはご自身のことと、二人のお嬢さんのことだから、
はい。
ちょっと頑張ってみてください。
はい、ありがとうございます。うん、
あなたが、実は、もう本当に無意識のところで、
はい。
あなたは母親にしがみついてるんだよ。
そうですね。
だから、断ち切ろうにも断ち切れないんじゃないの？
そうですね。
だから、現実の解決としては、野島先生のおっしゃったようなことですけれども、あなたの意識と無意識が完全に乖離してるんですよ。
そうですね。
自分が一人の人間として難しく言うとインテグリティという言葉を使うんですけどね。
はい。
統合化された人間じゃないんですよ。
なるほど。
だから、
はい、
ここではっきりと、
はい、
私は母親を心底求めていると。
はい。
だけど母親は絶対に許せないと。
はい。
私の意識と無意識が完全に乖離した人間だと。
はい。
そういうような自分の認識の仕方はどうですか？
意識にしてそう努めたいと思います。
自分の無意識をね、
はい、
偽っちゃうと、人間っていうのはやっぱりどっかで出てきちゃうんですよ。
そうですね。
だからご主人との離婚でも最後の結論は出てこないんです。
そうですね。
なんで出てこないかっていうと、あなた自身が一人の統合化された人間ではないから。
はい。
ですから今日の答えを言うとね、
はい、
野島先生とおっしゃるように、
はい、
母親との関係を薄くする。
はい。
だけどそんな母親であっても、
はい、
あなたは自分の無意識で母親にしがみついている。
はい。
もっと言うとね、最愛の人に対する最大の憎しみなんです。
そうですね。
だからもう自分で自分が分かんなくなってるんですよ。
はい。
で、あなたの母親も実はいろんな問題を抱えてるんですよ。
そう思います。
ですから、あなたが今自分で自分というものをきっちりそういう形で理解して、
は
い、現実の解決の仕方はそういう解決の仕方をするということです。
はい。
それはできるでしょう。
なんとかやっていきたいと思います。
うん、それはね、なんとかやってください。そうすれば、まだ46歳若いよ。
はい。
必ずこういう混乱の中で生きてよかったと。私が生きるもっと素晴らしい場所はこの地球のどっかにあると信じて、
はい、
生きてください。
ありがとうございます。
よろしいですか？
はい。
必ず幸せになりますよ。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
人間に大切なのは意識と無意識の統合化です。誰にでも無意識はあるんです。